ポッドキャスト森部和樹のグローバルマーケティング、すべてはアジアで売るためには、過去1000社以上の海外展開の支援を行ってきた森部和樹がグローバルマーケティングを分かりやすく解説します。
皆さんこんにちは、森部和樹です。
森部和樹の新刊、この一冊で全てがわかるグローバルマーケティングの基本が出版されました。ぜひお近くの書店アマゾンでお求めください。
今日はですね、このパンデミックの間ですね、2020年から2022年、までこの3年間ですね、ASEAN 特に VIP ベトナム、インドネシア、フィリピンの伝統小売りがどういう状況にあったかということについてお話をしていきたいなというふうに思います。で、ベトナム、インドネシア、フィリピンそれぞれですね、少しちょっと違った事情があるようで、そのだいぶ大変だったという国もあればですね、むしろその伝統小売の重要度がさらに増したなんていう国もあったりしていて、ちょっと国によってだいぶ事情が違いますよという状況のようです。で、 VIP に関してはですね、スパイダーの、スパイダーチャンネルの方で、実際に現地に2022年かな、行っていて、伝統小売の、オーナーさんたちにインタビューをしてきている動画があるので、そちらで見てもらっている方はもうすでにご存知かもしれませんが、やっぱりだいぶ大変だったと。で、というのは2021年に、20年にもあったのかな、そのいわゆる営業禁止と、規制が、政府の規制が入って営業しちゃダメよという期間がだいぶ長くあって、でそこから2022年の前半ぐらいで、ベトナムは早くからその外国人の訪問に関しても一切こう何ら制限かけずにですね、開放し始めて、その国内の経済このままじゃまずいのに、どんどんその昔の状態に戻ってもらうと、外国から人来てもらわなきゃ困るということで、そういった規制を取っ払ったタイミングが2022年の前半だったんですけど、その状態の時で伝統小売のそのいわゆる顧客の戻り、景気の戻りっていうのは大体半分ぐらい、6割ぐらいみたいな声がやっぱり多かったので、だいぶこの3年間で伝統小売は疲弊したと。で、取扱い商材を変えたっていう伝統小売もあったんでね、日用品売ってたんだけど日用品売れないから、もう水売ってますみたいなね、お菓子売ってたんだけどお菓子より飲み物ですみたいな、やっぱ飲み物が一番回転が早いので、取り扱う商品をどんどん変えてったみたいなところも聞かれたので、で商品もね結構ほこりかぶってみたいな、基本その伝統小売に一回並んだもの、買ったものは返品なんてできませんから、売れなかったらどんどんほこりが溜まっていくわけなんですけど、やっぱ分かりますよね、あーこれだいぶ来てるなとかですね。で、少々消費期限切れてても並んでたりしますから、だいぶしんどかったんだろうなというのがベトナムの状況でしたと。で、一方でインドネシアはどうかというと、インドネシアもですね、だいぶ数は減ったって言ってましたね。インドネシアってちょっと余談ですけど、ここそうですね、インドネシアって今447万店ぐらいの伝統小売があるんですけど、ここを平均ですね、年平均だいたい2万4000店舗ぐらいのペースで減少してるんですよね。で、これだけ聞くと、わ、伝統小売やっぱりなくなるんじゃないのと、近代化されていくんじゃないのみたいな話で、どんどんコンビニになっていくんじゃないのみたいなことを想像しがちですが、少し数値を使って計算をしていくと、年間2万4000店舗ぐらいの減少だとですね、もう447万店あるってことは、もうだいぶ地域に根付いちゃってるんで、186年ぐらいかかっちゃうんですよね、なくなるまでに。で、仮に2倍のスピードで4万8000店舗、5万店舗毎年減ってってもですね、これ90年以上かかるので、 3倍、7万5000点ぐらい毎年減ってってもですね、60年ぐらいかかるので、まあ、向こう数十年は伝統工芸は存続しますよということなんですけど、だからやらなきゃいけないよということには変わらないんですけど、だいぶ、まあ、インドネシアも大変だったねと。でただやっぱりその政府 その中小企業の支援策みたいなのがだいぶあったみたいで、そういったものをまあ活用したっていうのがまあ聞かれましたかね。で一番面白かったのがフィリピンで、フィリピンは実は、どこだったかな、フィルスターグローバルっていう、メディアがあるんですけど、そのメディアによるとね、伝統小売が、この、コロナ禍パンデミックの間2022年にですね、ごめんなさい2021年かな、21年に14万点増えてるんですよね。14万点増えてて、って思う人も多いと思うんですけど、まあ実際にその14万点増えてて、実は近代小売もそのパンデミックでその小型店の重要性みたいなことを結構言い始めてて、ごめんなさい、14万点増えたのは2020年ね、2020年にパンデミックになって14万点増えてて、で結局そのいわゆる大型店は規制されて、もう営業を中止というか停止しないといけなくなって、でじゃあどこで買うのって言った時に、そのサリサリストアで買うわけですよね。伝統小売で買うと、だから伝統小売は密になりようがないので、基本的にはそこでみんな買ってたと。でもともとフィリピンの場合はその伝統小売のその市場からのその何て言うんだろうな、親しまれ方がまあ他の ASEAN 以上にやっぱり親しまれていて、でその業界近代小売からもそのウェルカムされてるんですよね。そもそも伝統小売どっから商品仕入れてるのって近代小売から仕入れたりするわけですよね。ピュアゴールドが伝統小売向け の商品提供サービスをやってたりとか、あとアルファマートもフィリピンに進出してますけど、地域の伝統小売と共存をするため のあらゆる施策を展開してたりとか、でフィリピン政府自体もその超低金利のマイクロファイナンスを、まあ、伝統小売を含む小規模事業者にですね、徹底的にこう展開をしたっていうのはこのパンデミックの 3年間で、基本的にはその伝統小売の発展が国 その発展だということを言っていて、やっぱりその地方自治政府中央政府含めてですね、伝統小売が80万点とかフィリピンあるわけですよね。まあ、一説によると100万点とか言われてるんですけど、そこの100万点の後ろには家族がいて世帯があって、でその人たちを支えていくっていうことが、まあいかにそのね、自分が政治家だったらまあそうするだろうなというふうに、政治的観点から見ても多分重要で、で国の安定にもつながるし、いたずらにじゃあコンビニを増やせばそれが人々の幸せかっていうとそうではなくて、その何だろう、中央集権的なねコンビニのやり方ではなくて、それぞれがスモールなオーナーとして身入りは少ないんだけどそれで満足してる生活がそこにあって、で自立してそのいわゆる分散型のビジネスがそこに成り立ってて、これどっちが素晴らしいかって、多分今までの、その価値観、世界の価値観でいうと多分中央集権で、とにかくもうこういうスタイルでやっていきますって決めたものをズドーンとコンビニのようにやっていくっていうのが多分良かったんだと思うんですね。で人々はそこで働くみたいな、けどそうじゃなくて一人一人がオーナーシップになってみたいなやり方の方がフィリピン人には合っているのか何なのかちょっと分かりませんけど、まあ政府も支援する、業界も支援すると。でそんな中で、まあ、非常にこう伸びたっていうのがフィリピンの伝統小売で、だからフィリピンとベトナムなんか非常にその、まあ、大きく顕著に違うっていうのが、 まあ、実態だったのかなというところでございます。はい、それでは今日はこれぐらいにしたいと思います。また次回、お会いいたしましょう。
本日のポッドキャストはいかがでしたか。番組では森部和樹へのご質問をお待ちしております。皆様からのご質問は番組を通じ匿名でお答えさせていただきます。 podcast@spydergrp.com podcast@spydergrp.com まで、たくさんのご質問をお待ちしております。それではまた次回お目にかかりましょう。ポッドキャスト森部和樹のグローバルマーケティング、この番組はスパイダーイニシアティブ株式会社の提供によりお送りいたしました。